必ず自分の選んだ言葉通りに必ずなるの、ね、絶対になるの 100%。 誰一人例外はないのね。言葉通りにならない人も言葉通りになってるの、ならないって言ってるだけにね、ならないの。それはちょっとね、ダジャレみたいなもんだけどね。みんなこう過去に使った言葉を忘れてるからわからないだけの話でね。過去にどういう言葉を使ってきたかってね、ちゃんと記録されてて、それが分かったら言葉通り全部になってるのが分かる、ね、どうことも狂いがないの。だからこの自分の見たり聞いたり言ったりするってね、広い意味の言葉よね。文字に書く言葉だけじゃないの。映像全部言葉よ。姿全部言葉ね。だからマイナスの姿見たら、病気の姿って病人って見たらマイナスの言葉を選んだことになるのよ。そう見えたら、病人って言わなかったもね、病人の姿って見ただけで病人って言ったことになるのよ。だから絶対マイナスに見たらダメなのよね。そしたらどうしたらいいかってなるじゃない。どうしようもなくなっていくでしょそれね。だから本当の祈り言葉がなかったらね、負けてしまうの。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいってね、言い続けない限り打ち消せないね。テレビ見ただけでマイナスがいっぱいになってしまう。新聞読んだだけでマイナスがいっぱいになってしまうね。だからそれ打ち消してプラスを加え続けるっていうのは、やっぱり祈り言葉もう一心不乱に唱えるしかプラスを選んでくなれないよね。でもそこまでしないとダメだよ。そこまでしないと虚の世界を抜け出せない。この世界から抜け出て本当の神様に戻らない限りは本当の幸せはないよね。一瞬でも本当の神様に出会えたらもう幸せが絶対崩れないよね。本当の幸せっていうのが湧いてくる。だから本当の神様に出会えるまではとことんやり抜かないと。中途で終わったらまた今日の世界転落したら、この思いを消すチャンスはないよ。どんどんどんどん積み重なるから、積み重なったらまた地難八苦でいっぱいで思いの泥沼に地獄のどん底落ちていくんだよ。今だからまだ選んで消そうとできるよ。でも忘れてしまうよ、ね、お祈りを忘れて思いの奴隷になったらもう思い積み重なるばっかりしになってしまうから、もう思いの泥沼にはまったら抜けられないもんね。だから消そうとする気持ちになった時が唯一のチャンスや。何億年に一回のチャンスかもしれないよね、消せるチャンスっていうのはね。だから本当にプラスを選びたいかどうかって神様の方は催促してきてるよ、いつもね。いつまでも伸ばさないのはそこよね。伸ばしても選べないから。100年間猶予期間与えますと言ったら100年間先へ伸ばすよ。だからわずかの期間しかないっていうぐらいに言ってもらえないと選ぼうとしないもんね。だから人ってこの世でそういうチャンス与えてもらって選ぶ練習させてもらうんだけどね、いつ死ぬかわからないようにしたらね、明日死ぬかもしれない。平均寿命はどうあろうと関係ないね。いつ死ぬかみんな先はわからないよ、ね、だから今日一日しかチャンスはないかもしれないっていうふうにしてくれてるんで、わざとね。そうしないと選べないじゃん。明日って言うたらまた明日に伸ばすよね。次も明日に伸ばす、明日に伸ばすってね、いつまでも決めない。だから今日一日だけっていうふうにしといてもらうのがいいのよ。今日一日だけはどんなことがあっても本当の神様を選びますってね、ありがとうございますって神様の名前を唱え続けますって言えたらいいんじゃない。それで今日一日不十分だったらもう一日伸ばしてもらえる。 だから一日一日を本当に何を選ぶかっていう真剣な生き方で選んだらね、ちゃんと選べてくると思う。それで自分の住所をはっきり示せたら、本当の神様の助けがね、すっと降りてくる。本当の神様は厳しいの違う、優しいのよ。本当の自由意志を尊重してくれるっていうのがね、もう一番愛の深い優しい姿。今日の世界に転落する自由も与えてるっていうのをね、絶対縛りとはないから。無理やりに強制的にってね、何も絶対しないのよね。今日の世界に転落しないようにしてくれたらいいのにって言うかもしれないけど、違うのよね。今日の世界に自由に転落できなかったら縛られた奴隷なの。だから自由を縛られたら幸せになれないのよね、本当の幸せにはね。だから今日の世界に転落して何億年でもさまよう自由を与えてるのもそこなのね。だから本当の生き方はこの世を言葉にしたらダメよ。祈り言葉だけを真剣に選び続ける、この心の姿勢を示さなあかんね。まあ3ヶ月言うと長いからね 短かってもね、それなりの効果があるんだよ 1分間でもね。1分間ね、1分間一心不乱にね、ありがとうございますって言ったら、その時は呼吸を止めるぐらいに真剣に言うのよね。だから必ずそれなりの大きい効果が出てくる。だから1分刻みで繰り返すと、1日かなりたくさんね、祈り言葉が選び続けられる。1日それができたら次の日ももっとやりやすくなるっていう感じよね。だから1分刻みのお祈りがいいのね。1分で切ってするといい、新たに新たにね。これがまた1日したいうのは過去を掴んでしまうから、これはまたマイナスになる。だから過去を掴まないお祈りがいいのね。3ヶ月というと過去を掴んでしまう、過去を計算するからダメになるよね。今新たに新たにってね、選び続けて3ヶ月経ったっていうのがいいんだけど、だから1分刻みのお祈りを繰り返して、それが誰かが計算してくれて3ヶ月って言ったって かなり効果が大きい。そしたら周り奇跡の連続で奇跡ばっかしになってる。そこまで今日でも絞り込まないともったいないよね。みんな幸せになろうとしてるけどね、幸せになろう思ったら幸せって言葉を選んだらそれだけで十分なのよ。幸せっていう言葉を選べたらいいだけなのね。かなり幸せになるのよね。今日の世界は特に言葉だけだから、幸せっていう言葉さえ使ったら今日の世界に幸せは全部手に入るね。それを徹底していって本当の幸せっていう言葉になったら、神様の世界の本当の幸せを実感できる。まず言葉だけでいいから、プラスの言葉だけを徹底して繰り返したら、プラスの言葉通りのものは全部手に入るの。だからマイナスのことは選ぶのがバカなだけ。それも言葉通りに、言葉だけの感じ方をするだけの話でね。だからどっちを選ぶかとなったら、プラスだけを選べばいい。で、次に本当の神様の世界を言葉にしてっていうのがいいよね。本当のね、誤り方は、神様の世界には一切のマイナスないでしょ。神様の世界はプラスばっかしってね、これ思い返したら全部マイナス消してもらえるの。それできない時にマイナスの今日の世界をどうプラスの言葉で思い返すかよね。例えば地獄絵図があったら、地獄って見るとマイナスだから、自分の代わりに マイナス全部背負って消してくださってる愛の神様の姿って言ったら、地獄絵図がプラスに言葉で翻訳されたことになるじゃない。でこの世でもいろんな死な白全部地獄の苦痛を万分の一に軽くしてもらえたって言ったら全部プラスになっていくよね。で自分の周りにいろんな人がいててね、いろんなマイナスの姿を見せてくれてる時、みんな自分の過去世のマイナスを身代わりに背負って消してくださってる神様の現れっていうふうに見たら、みんなプラスじゃね。だから今日の世界は言葉の使い方やね。プラスの言葉を上手に使ったら全部プラスになってしまうの。だからどんな出来事を見てもね、それを10通り以上の大きいプラスの言葉で解釈を施せないと、まだ言葉の訓練ができてないって言われる。少なくと10通り以上プラスの解釈を施せるっていうね、どんな姿もね。だからそういう言葉の訓練はいるね。マイナスをプラスに翻訳する力ってね、それも大事なの。プラスの言葉を選ぶ訓練よね。全部プラスに翻訳する力が必要になるの。10通り以上の解釈を施せる自分になるのがいい。今日の世界を見た時は、で本当の神様の世界を思い返せるんだったら、感謝の前によりをしっかり祈ってね、本当の神様の世界はプラスばっかりとかね、そういうふうに言った方が効果が大きい。現実のマイナスプラス翻訳するよりも、本当の神様の世界の言葉を使う方が力がある。そしたら思いがどんどん消えていく。思いが消えるほどプラス思考の自分になるわね。お祈りしやすい自分に変わるから、現実の今日の世界眺めてもね、マイナスに感じるのほとんどなくなる。地獄もプラスって見えるから、全部神様の愛の現れってね、神様の助けばっかしっていうふうに全部プラスに感じられるの。自分にとったらもうマイナスがないように感じる。だから思いがかなり消されたらそうなる、必ずね。だから思いをどんどん消してもらったらいいね。だからいつもありがとうございますって神様を呼び続ける、神様にお礼を言い続ける、これだけでも大きく消えるから、その後いろんな出来事があって、言葉の訓練も兼ねて全部プラスに返していこうとこせばいい。だからマイナスの言葉が出てきたら常にプラスに翻訳してしまうというのがいいね。プラスに翻訳したらマイナスが消える。その時のマイナス使った選んだのは打ち消されて消えるから、プラスだけを選んだことになる。だから短時間で消さないとどうにか、過去のマイナスの全てを。短期間じゃ長い、短時間で。
過去に積み重ねたマイナスって
過去性がある。過去性って人間としての過去性も長いけどね、人間ではない過去性はもっと長い。全部意識を持っててね、小さい自分を掴んでる過去があるの。だからアミーバに生まれた時もあるし、石ころの時もあるし、動物の時も植物の時もいろんな時みんな体験してるの。体験してるから全部わかるのよ。今は人間を体験してるんだけど、自由自在に意識は何でも言葉通りになっていけるから、今度太陽が自分って言ったら太陽が自分になってくる。宇宙が自分って言ったら宇宙が自分っていう大きい自分になっていくのよ。言葉通りの自分をいろいろ体験して、自由自在に言葉を使って本当の神との世界を感じられるようになっていくのよ。本当はみんな自分の見てる世界が十分なの。言葉通りに作ってる世界が十分なの、本当はね。だから大きくも小さくも自由に感じられるはずなの。神様の世界に戻ったら神様が自分になる。元から神様が自分なんだよね。本当の自分はそうなの。その自分が神様のいろんな循環の姿の中から言葉通りのものを受けて体験して味わっている。だから神様から自分は絶対離れるわけがないの、本当の神様からね。 離れるとしたら言葉だけでこの世界に転落して離れてるだけ、言葉だけを本当の言葉に変えたら元に戻った、自分に戻れる。だから今日の世界を消すのはマイナスの言葉を消すだけ、それはプラスの言葉を使い続けたら消えていくだけ。プラスの言葉を使うのと翻訳とは全然違う。感謝の前祈りとかありがとうございます、神様の名前とか感謝という意味で本当の大きい力のあるプラスの言葉を使うことね。それを使い続けられたら、選び続けられたら今日の世界全部消える。五感や六感で見てるつまらん世界じゃないの、神様の世界はね。無限倍素晴らしい世界だから、残像をつなぎ合わせたようなつまらん世界だったらダメなのね。こんな世界神様作ったなんて言ったら無礼千倍。こんなマイナスいっぱいのつまらん世界を神様の創造された世界なんて言ったらダメだね。同じ褒め言葉もね、大自然見て素晴らしいなって言ってるのはマイナスの言葉。神様の世界の素晴らしさ無限倍輝いて素晴らしいから、それを言葉にして褒めないとね、本当の神様への褒め言葉にはならない。ここらが間違うところよね。このが素晴らしいって言うと、この世界神様作ったって言ってるのと同じになるから、この世もあの世も人が言葉で作ってる言葉だけの世界だから、神様の世界じゃないの、神様じゃないのよね。そんなつまらんもんじゃないの神様はね。だから言葉選びって大事。神様に対して無礼があっては良くないね。自分っていうのを肉体が自分とは魂が自分掴んだら神様を否定していることになるよ。ここで間違うよ。いつも自分は神様って言ってないとダメよ。誠の神様が自分って言ってないと、これ言葉してないと、自分をつまらんもんに言葉で定めてしまってそれを主張しているから神様を悪く言ってるのと同じになるの。だから誠の神様を知らないということがどれだけ罪を重ねているかっていうね、無知が一番罪を重ねて大きい罪になっているのよ。まず誠の神様知らないということが無知の最大のもんよね。それがまた罪の最大のもん。だから誠の神様知らないっていうのは言葉を間違えてるからよ。誠の神様言葉にしてないからいつまでたっても気づけない、分からなくなるだけで、少なくともありがとうございますってね、誠の神様の名前を唱え続けたら分かってくるのよ。ありがとうございます唱え続けた誠の神様どういうもんだって分かってくる、分からせてくれるよ。それを選んでないから分からなくなってしまっただけで、つまらん言葉を使ったからどうなっただけの話でね。だから本当のプラスの言葉を選んで使い続けたら本当の神様に出会えて気づくようになる。だからありがとうございますを唱え続けるだけでどんだけ幸せになっていくかね、想像を絶するよ。真剣に唱えたらそうなるよ。思いが消えて思いの苦しみから逃れるのはもうほんの処方の処方じゃん。苦しい思いが消えて楽しくなっても分かんないね。楽しい思いも消えて思いのない自分になったらもっと無条件の幸せ湧き上がってくる。それで神様に一瞬でも出会えたら無限の無限の至福感っていうね、最高の幸せ湧いてくる。それが本当の神様の世界に入った時の第一歩や。そこから大きくなっていく幸せはね、まあそれは入り口になる。だから苦しい思いが消えて楽しい思いも消えてちょっと無条件の幸せ感じるようになったら入り口へちょっと入ったことになる。そこからよ、本当の神様の幸せを受け取るのがね、その幸せはどんどん大きくなる。 それも言葉通りになっていくから、ありがとうございますという言葉は神様のすべてのすべてをこう感じ取る言葉だからね、ありがとうございます一言だけずっと唱え続けたらどんどん大きくなっていく、深くなっていく。だから本当にアホになりきらないとできない。賢い人はできないよ。他のことはいっぱい勉強しすぎるからね、本当のアホになりきらないと ね、この一言っていうふうに定めてしまうぐらいにならないとね、この言葉以外何もいりませんって言えたらいいよね。そしたら本当の力が出てくるよ。ありがとうございます一言に本当の利用義の言葉の力がいつも出てくるようになったらいいよね。一番大事なのはありがとうございますっていうね、誠の神様が自分っていうふうにならないとダメ。思いの残像でいつまでも掴んで思いの心でつまらんもん自分なんて思ってたらダメなのね。とかありがとうございますって選び続ける意味は、ありがとうございますの本当の神様は自分っていうふうにね、再確認し続ける生き方の、ありがとうございますの本当の神様は自分なんだっていう断定的に言葉で宣言するのよ。それがありがとうございますということ。それ以外ないっていうふうにね。だからまず自分を定めてるのよ、言葉で。だからつまらん自分じゃ心絶対安らがんじゃない。な。肉体が自分だ絶対心なんて安らがんじゃない。儚い虚しい気持ちに打ち入るじゃない。早く卒業しないとだめ。だから途中の段階も全部捨ててね、本当の神様がありがとうございますの神様が自分なんだっていうふうにね、いつも断定的に言葉使い続けるのがありがとうございますっていう言葉。だからここで遠慮したら誰だ、最高のことを選び続けるという意味で選ばないとね。そしたら全部備わってくる。全体が自分を支えてくれる姿をとって一つになっていく。全体と全体が自分という感覚になってこないとね、みんなが支え合っている姿に感じられない。小さい自分だけじゃダメね。支え合いは全部自分になる。全体との支え合いの自分になったら小さい自分が消えて大きい全体になる。だから小さい自分と波のあるものが大きい自分が出てくる。だから支え合う自分は大きくなったら神様ね。絶対法師の自分は小さい自分でも大きくなって神様になる。だからいつも感謝一筋にね、絶対法師に生きて支え合う生き方を取れたら神様と何があって神様が自分になってくる。だから新たに新たに受け直すことと最高のプラスの言葉を選ぶことと耐え尽くすだけっていう、こういう神様の姿だからよね。ありがとうございますの神様が自分なんだ、ありがとうございますの神様が自分なんだ、ありがとうございますの神様が自分なんだ。波のあるものと心が交流するんじゃない。だから自分に波のあるところから無限倍に増幅される。自分が変わらないとダメだからね。だから自分選びが一番よ、先にね、つまらん自分を選んだらつまらん世界と交流して無限倍に増幅されるだけじゃない。だから最初に自分を何として選ぶかで、ありがとうございますっていう自分を選んだら本当の神様と交流して本当の神様が自分になってしまう。だから小さい自分がありがとうございますって言うの違うよ。ありがとうございますだけになるんだよ。ありがとうございますが自分っていうふうになるんだよ。 その意味で選ぶのよね。だから言葉選びは自分選び、言葉通り自分を選んでるっていうのがいいね。だから無限の選択肢の中から一つだけありがとうございますっていう自分を選ぶっていう、この選び方でありがとうございますを唱える、それたち幸せな自分になる。ありがとうございますっていう自分を選ぶ、ありがとうございますを、ありがとうございますっていう自分を選ぶ、ありがとうございますを、ありがとうございますっていう自分を選ぶ、ありがとうございますを、ただ最初の選び方だけを一瞬一瞬ね、どの自分を言葉で選ぶかって、これだけでいいね。それでは答えがそのまま出てくる。一番最初の原点、ありがとうございますの自分だけっていうの。